ゲストの音響を調整してました、今。
お手数かけました。
いやいやいや。後で話すと思いますけど、引っ越したんで、
そうですね。
部屋が変わって、なんか最初にやったらお風呂場から話してるのかなっていう感じのリバーブだったから、いろいろ移動してもらおうと思ったんですけどね。僕も前の何、部屋がそんな感じで、
うんうん、
いつもクローゼットからやってたんですよ。
そうですね。
あの洋服が周りにあって反響しないから。
今完全になんかアパートみたいなとこで、まあ多分どの部屋行っても同じみたいな感じなんで。
うん、だから今は布団をかぶってやってもらってるっていう。
そうですね。これだと大丈夫ということで。
今とこ大丈夫ですね。さっきよりは全然。多分そのマイクアイソレーションシールドっていうやつ。
うんうん。
多分5000円ぐらいで買えると思うんですけど、そのスタジオとかにあるようなやつで、マイクの周りをなんか囲っちゃうようなやつですね。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、そうするとラップトップっていうかパソコンの画面見れにくくなると思うんですけど。
ああ。
どうやってやったらいいのかな。
まあこれ今まで僕とテレビ会議とかしてた人はなんだこいつって思ってたわけですよね、きっと。
だいぶこう風呂場かのようなエコーで聞こえてたはずですね。
なるほど。
うん。あの、その何、今外付けのそのコンデンサーマイクとか使ってると思うんですけど。
うんうん。
それじゃなければあんまり影響ないかもしれない。
ああ、確かに。パソコンのやつで普段はやってるから、わかんないですね、そしたら。
じゃあそんな、タイプスターさんは3ヶ月ぶりぐらいですけど、だから前回が日本で最後だったんですよね。
そうですね。
うん。
うん。
つい最近引っ越してきたと。
8月の14日に、こっちに引っ越してきて。
うん。
まあ、大変でしたね。
まだ完了はしてないでしょ、でも。
そうですね。いろいろ完了はしてないんですけど、まあ、大体はでも、家も決まったし、保険とかも今月から有効になったし、学校、小学、子供たちの学校とかも決まってるし、
うん。
っていう感じ。で、まだクレジットカードがないんですけど、
ああ。
そのくらいっすかね。あ、あとは、後で話すと思うんですけど、テレビ、テレビ困っちゃってるんですよね。
なるほどね。まあ、日本の方が今まで見れてたのが、見れなくなるわけだし。
そうです。まあ、あんま見ないですけどね。
うん。
なんか、こっち、結構その、サッカーもあるし、バスケもあるし、なんかチームが、ローカルにあるから、そういうスポーツ見たいなと思ったんすけど、かなりいろんな罠があり、
ええ、
そう、ちょっと今すでに無駄にお金を使ってしまっている問題が。
はあ、はあ、
うん。
それは具体的にはどういうことですか？
そうっすね。まず引っ越してきたのがオレゴン州、ポートランドってとこで、野球はないんすけど、野球はシアトル、マリナーズが一番近いのかな。で、サッカー、メジャーリーグサッカーのチームと、あと NBA のバスケチームがポートランドにあって、それがですね、最初そのバスケとかサッカーを、ESPN?
はい。
でやってるんで、ESPN プラスっていうやつに入ったんすよ。
うん。
なんすけど、なんかESPN プラスっていうのと、メジャーリーグベースボールの、MLB TV みたいなやつ？
はいはい。
がセットになったやつに入ったんすけど、なんとですよ、マリナーズとか、その、ポートランドティンバースっていうサッカーチームの試合とかが、そのローカルのテレビ局が権利持ってて、この辺の地域の人は、その ESPN とかでリアルタイムで見ることができないっていう。
はい。はい。
で、なんか3時間ぐらい経つと見えるようになるみたいな感じで。
はい。
それで結構なんか、せっかく契約したのに、ローカルのがリアルタイムで見えないっていう。
そうですね。多分僕、リビルドで昔話したことはあると思いますけど、
マジっすか。
まあ、ヒントは、あったと思うんですけど、いや、そうなんですよ。なぜか謎の理由で、あなたは今そこに住んでるからテレビで見ればいいでしょっていう謎のルールがあるんですよね。
そうなんですよね。
そう。だから、多分 YouTube TV とか、ソニーのなんだっけ、ビューとかいうやつかな。
はいはい。
あとは、なんだっけな。もう一個同じようなやつがあるんですけど、フルもやってるか。まあそういうので、地上波と全く同じのが見れるっていう、月40ドル、50ドルぐらいのやつに入れば、まあ見れるはずですけどね。
いや、と思うじゃないですか。
あれ
で、今、YouTube TV を試してるんですけど、
ええ。
一応今まだお試し期間中なんで、お金発生してないんですけど、その、マリナーズとティンバーズの、曲なんか、ルートスポーツって言うんですけど、そこが、なんか、対応してなくて。
ああ。
YouTube
TV に入ってないんだ。
YouTube TV になんか、入れてくれっていうメールを送るフォームがあるっていう、感じで、なんか、ここだとなんか4つぐらい、コムキャスト、なんか、センチュリーリンク、あとなんか2つぐらい。契約しないと、そのチャンネルは見れないみたいで。
はいはい。
いや、でもなんか、その、コムキャストとか見てみたんですけど、なんか、もっと高いんで、困ったなーっていう感じですね。
そのテレビ局は何？地上波ではないんですか？
何なんすかね。地上波かもしれないですね。
もし地上波だったら、いわゆる。
あれっすか？普通に
アンテナ買ってきてつければ見れますよ、多分。
ああ、なるほど。
はい。
その発想はなかったっすね。
僕もそれ最初やってて、まあ、たくさんは見れないんですけど、メジャーなテレビ局、FOX とか NBC とか ABC とかの系列は、いわゆる大昔のテレビについてたような、ウサギの耳みたいな、アンテナを買ってきて、窓の近くに置いて、テレビにつなげば見れますよ、HD で。
なるほど。ちょっとそれ調べてみますわ。
はい、ぜひ。まあちょっとそれがもしケーブルのテレビ局だったとすると、コムキャストとかに入んなきゃいけなくて、それが多分月100ドルとかになっちゃうコースだと思うんですよね。
そうなんですよね。
ええー。
で、なんか YouTube TV 今試してるんですけど、なんか使い勝手超いいんですよね。
うんうん。
なんで、なんかベストなのは YouTube TV が、サポートしてくれればいいなと思うんですけどね。
そう、YouTube TV ね、僕も入っていて、なんか昔からテレビにお金なんか月40ドルも50ドルも払いたくないなと思って、
うん、
最初スリングっていうその見たい曲だけ見れるやつに入ってたんですけど、なんかいい具合にチャンネルがこう分かれていて、見たいやつ全部見ようとすると結局60ドルぐらいになっちゃうっていう感じだったんですよ。
なるほど。
で、それが YouTube TV が出てきて、月30ドルぐらいで F1 とサッカーと野球、その他見れるっていうので、入ったんだけど、
うんうん、
なんか毎年、ちょっとずつ値上げしてきていて、今55ドルぐらいですか、多分。
49ドルかな。
うん。
まあ、50ドルぐらい。
そうね。だからケーブルテレビに入るに比べたらそれでも安いんですけどね。なんか徐々に高くなってきてんなっていう。
うん。
まあでも使い勝手いいっすよね。なんか番組指定したら勝手に無制限に録画してくれて。
そうそうそう。
後で見れるから。
かなり。だから他のと、例えばケーブルテレビとかで契約して録画しとこうと思ったら、録画する機器を自分でなんか用意しないといけないですよね。
うん。ケーブルテレビのやつを録画する。そうですね。うん。
この YouTube TV を経験してからそうなるのはきついっすね。
確かに。アメリカでは昔 TiVo っていうのがあって、まあ、いわゆる全部録画してくれるハードディスクレコーダーみたいな。
うん。
でも最近はみんなもうあんなのは使わないで、テレビでオンデマンドで見えるから、あ、テレビっていうかネットで。
なるほど。
そうね。アメリカのクレジットカードがないといろいろなものが使えない問題はまだないんですか、それは。
意外と、
大丈夫。
意外と大丈夫って、ベンモが使えない。
ああ。それはでも、ベンモは銀行でしょ？カードっていうよりは。まあカードでも使えるけど。
ああ、そっか、銀行の方でやればいいのかな。
デビットカードがあればいけるはずですけどね。
そう、なんか、その辺のお祭りとか行ってた時に、なんかパフォーマーの人とか、そういうなんか個人間のチップみたいなのの時に、まあ大体みんなベンモで受け付けてるんだけど、今僕ら使えないんで現金を持ち歩くっていう感じですね。
うんうん。
でも困ってるのはそんくらいっすよ、今んとこ。
銀行のアカウントあるんですか？
あ、銀行は、まあ、作りました。ローカルのやつを。
じゃあ、それのデビットカードを。
デビットカードで。
ベンモに登録すればいけるはずですよ。うん。
なるほど、なるほど。
Apple Pay の、なんだっけ。Apple Pay キャッシュ？
うんうん。
もう同じ理屈でいけるはずですけどね。
なるほど。
ええ。野球チームはなんか、ポートランドに、どっかのチームが移動するって話が、何年かおきに出てるらしいですけどね。
マジっすか。
うん。
なんか、結構、そうなんすけどね。そのローカルのチームを見るっていう気持ちがあるんで、今困ってる。日本で見てたのって、ほぼ、ネットフリックスでこと足りる？あと F1 ぐらいかな。なんで、なんか、そんなに困りが少なかったと思うんですけど。そう、それに野球も増えると、より、悩みが。
うん。
うん。
F1 とかは、F1 のウェブサイトで見るのが一番リーズナブルかもしれないですけどね。
そうですね。なんかツイッターで教えてもらったんですけど、それ。なんか昔ライブタイミングしかなかったっすよね。
なんか、ティアが2つあって、月5ドルのやつはそのタイミングと、あとオンデマンドで見るやつだけ。
うんうん、
で、高い方にするとライブで見れるみたいなのがありますよね、確か。
なるほど。それを知らなくて、まあ多分次の時はちょっとそれ試してみようかなと思ってるんですけど。
なんか、こっちはだから、スポーツが割と贅沢な趣味っていう感じがあるかな。
なるほど。
わかんないですけどね、日本と比べると、大体地上波でやってる。まあ、巨人戦だけか。地上波でやってるのは。
うん。
うん。
確かに。
まあ、日本でもね、スカパーとか入って見る人もちろんいると思いますけど。こっちはそういう感じがあるな。
そうですね。日本の時は、F1 はスカパーで見てました。スカパーっていうか、
うん。
スカパーなのか。スカパーで見てましたね。
ね。野球はなんか、僕はもう、サンフランシスコのジャイアンツ球場から歩いて5分ぐらいのところに住んでるんですけど。
めっちゃいいっすね。
けど、どうだろうな。年に1試合行くか行かないかっていう感じですかね。
マジっすか。
うん。ここ何年かぐらいジャイアンツが調子がいいというか、割と強いんで、チケットがすぐ売り切れちゃうんですよね。
あー、それ、その問題ありますね。
うん。
横浜？DeNA ベイスターズの人気が最近すごくて、日本に住んでた時は結構仕事帰りに、ハマスタ寄って帰るっていうスタイルを結構長くやってたんすけど、
うん、
最近なんか人気があって、もう当日とかじゃ全然買えないんすよ。
うん。
なんで全然行ってないっすね、ここ数年は行ってなかったんで。それと同じ感じっすよね、多分。
なんかね、会社、うちの会社が、そのバルクで、ボックスシートみたいなの年間何席か買ってるんですよ。
お
ぉ。だから会社でなんか、抽選に参加すると、こう何試合か、グループで見に行けて、すごいいい席なんですよね。なんていうの、ホームベースの後ろ側なんていうのかわかんないけど。
はいはいはい。
プレスがいるあたりの席で、球場ってすごい食べ物とか飲み物とか高いんですけど、
うん、
それのなんか、クーポンっていうか、20ドル、30ドル分のやつももらえるんで、その抽選があったら毎回申し込んで行ってますけどね。
なるほど。
ええ。
そもそもまだメジャーリーグを見に行ったことがないんで。
あ、そう。
見に行くの楽しみっすね。
球場の雰囲気はいい感じっすよね。
うん。
うん。ただなんか、どうなんですかね。日本の野球もそうなのかもしれないですけど、スピードが遅いですよ、野球。
いや、それがいいんじゃないですか。
まあ、わかるけど。
のんびりと。
最初は早いんですよね。1回の表とか、裏とか。
はいはい。
で、サクサク進んでんなと思ったら4回5回くらいからなんかものすごい遅くなって。で、まあ点が入り出すともうなんか、6回表何、どれくらい続くんだよみたいな感じになる。
ああ、まあそうっすね。そのピッチャー交代とか入ると。
そうそうそう。それはありますね。
お昼寝が終わってしまった。
あ、ほんと？だいぶ騒がしくなってきた。
そうですね。
日本にいるときもそうでしたけどね。
そうだ、日本にいるときはでもその1階と2階があって、
ああ。
そこで隔離できたんですけど。
完全にオープンですか、今は。
そうですね。今部屋数は減ったんで、かなり、そこは厳しいですね。
なるほど。
あの、話変わりますけど、こっちの、あの、まあ、事情があって今アパート暮らしなんですけど、なんか全然、設備がめっちゃ良くて、
お
なんかずっとここでもいいのではっていう。なんか電球切れたりとか、なんか壊れたりとか、したらなんかポータルサイトがあって、そこになんか、壊れましたっていうのを送ると、なんかすぐ直しに来てくれるし、あと、ま、これはアメリカだと当たり前だと思うんですけど、組み込みの食洗機とか、
うん、
そういうのが、なんか、でっかいのがついてて。
なるほどね。
うん。
それは何？借りてるんですか、今。
そうですね、借りてますね。
別に更新とかはじゃあ任意のタイミングでできるってこと？
初回、最初は1年です。
うん、うん。
で、そっからはマンスリーになるみたいっすね。
うんうんうん。まあ最初住んで、まあ、テンポラリーだと思って住んでみたら割といいっていうのはよくありますけどね。
そう、ここの住んでた人、この部屋住んでた人が知り合いで、
うん、
なんかちょうど日本に帰るからどうみたいな感じで、その管理会社の人、と繋いでくれたんすよ。
うん。
なんで、そのまま入れて、その、普通だったら結構、クレジットスコアとかがないんで、家借りるの大変だと思うんすけど、
うん。
なんかそのおかげでなんかすんなり入れて、
いいですね。ま
あ、かなりラッキーでしたね。
クレジットスコアを作るっていうのが最初のアメリカに来て、ブートストラップできない問題っていうのがね、
そうっすね。クレジットで、今一応銀行ができたんで、カードは、アメックス？
はいはい。
日本で使ってたやつを、こっちに移すっていうのを一応申し込んでるところ。
うんうん。
です。
そうなんですよね。クレジットスコアがないと家が借りれない。
うん。
クレジットスコアを作るためには、クレジットカードを作らなきゃいけない。クレジットカードを作るためには家の住所がないといけないみたいな。
そうなん、
最初が入っていけない問題があるんですけど。
うん。
まあそこがクリアできればいいですけどね。日本人の人は大体マスターカードの人は JAL カードで、ビザの人はアナカードが、その日本のクレジットヒストリーを少しだけ、なんていうか、キャリーオーバーできるやつがあるんですよ。あれ？
ああ。
はいはい。
なんか、ネットが、
ええ。
おかしくなってました。
アメリカではよくある問題ですけど。大丈夫かな？
ああ、そうっすね。なんか、うちのネット超いいんすけどね。
ああ、そう、スピードすごい良かったって言ってましたよね。
そう、なんか、びっくりしました。
ええ。
あ、それもラッキーだったんですね。家にファイバーが来てるっていう。
うんうん。
なんか、調べたらなんかそこの会社のファイバーめっちゃ少なくて、なんか多分100件ないっすね。
うん。
なんか、すごいなんかローカルなファイバーな感じの。
うちもそうですけどね、サンフランシスコにある WebPass っていう、Google が買収したファイバーの会社なんですけど、それもそのなんかアパート単位で加入しているとことそうじゃないとこがあって。
そうそう、なんかそういう感じみたいで。
何の話だったっけな。
カードですね。
はいはい。まあ、日本から来る人用になんか日本のクレジットヒストリーを考慮して作ってくれるやつが、アナカードとJALカード。
そうっす。なんか、アメックスダメだったら、そっちやってみようかなって感じです。うん。
アナカードはね、僕まだ持ってるんですけど。
お
う。うん。あまりおすすめはしないんですけどね。まあ、おすすめしないっていうか、まあ、その日本から来た人でビザを持ってた人は、それしか選択肢がないんで、
うんうん、
使うんですけど、別にポイントとか全然良くないし、1ドルで1マイルで、で、年会費が75ドルくらいするのかな。
ああ。
だから同じ値段を出すんだったら、もっといいカードはいっぱいあるっていう感じですね。
うんうんうん、
なんだけど、一回作ったカードを閉じると、クレジットヒストリーに影響があるんで、閉じれないって。まあ閉じてもいいんですけど。
なるほど。
そうするとなんか、あなたの持ってるクレジットカードの平均年数が少ないですっていうので、
あ、
スコアが下がっちゃうんですよ、一時的に。なんで閉じれない。うん。ちょっとクレジット地獄ですよね。
そういうのもあるんですね。
うん。まあでも、ポートランドね、いいとこだと思いますけどね。夏は暖かくて、冬は寒い感じだけど。
そうっすね。来た時はなんかめっちゃ涼しくて、
うん、
なんか20度前半ぐらい、昼でも。
お
で、なんか寒いぐらいだったんすけど、こう8月の終わりぐらいからなんか謎に暑くなって、
うん、
あ、ていうかそっちが普通だと思うんすけど。
そうね。
30度後半
?30 度後半めっちゃ暑いじゃないですか。
天気予報的にはそうっすね。な。
ええー。
になってて、多分今日も30度超えてたと思うんですけど、
うん、
まあでもなんか日本と比べると全然なんか30度超えててもなんかあんま余裕、なんかなんていうんですかね、多分湿度が低いからなのか、
うん、
あんまり暑くないっすね。
まあそれはあるでしょうね。緯度的には仙台とかと同じだったかな。
そうっすね、うん、そうそう、夜が結構ずっと明るいっすね。
はい。ポートランドでも最近あんまり治安が良くないよね。
そうなんですかね。昨日も、
うん、
昨日もなんかどっかで人が撃たれて。
そうね。
そう。で、結構近いとこだったんで。
うん。子供がだいぶ叫んでますけど。
そうっす、ね。
まあ、しょうがない。ポートランドは、まあ、安全な都市っていう僕はずっとイメージ持ってましたけど。
うん。
まあ、やっぱりこの3年ぐらいですかね。まあ、今の大統領になってから。
はいはい。
右翼系のデモがありつつ、それに今度は対抗する左翼のエクストリームな方もあって、そこでの衝突が結構頻繁に起こってるんじゃないかな。
そうですね。先月のデモが、あったみたいで、しかもなんか来たばっかの時で知らなくて、
うん、
バスに乗ってダウンタウンに行っちゃったんですよ。そのダウンタウンでデモがある日にダウンタウンに行ってしまい、
うん、
いや、なんか着いてからお店とか全部閉まってるし、
うん、
これはやばいぞと思ってすぐ帰ってきました。デモの人たちとは会わずに済んだんで、まあセーフだったんですけど、
うん、
結構危なかったっすね。
まあ、サンフランシスコもよくデモやってますけど、それはまあ結構ピースフルなというか、別にそんな暴力的な感じじゃないんですよね。
ああ。
めちゃくちゃ盛り上がってきてるけど。
ちょっと言いつけに来てるんですね。
何ああ、お父さんに言わないといけない、ね。
そうそう。もう壁のそば、ドアのそばまで来て。
聞こえるように言ってるっていう。
そう。なんか、学校が始まるまではもう、ちょっと、兄弟喧嘩が毎日のように続いて大変ですね。うん、
ああ。そっかそっか。多分ですけど、日本大使館、ポートランドってどこがあれなんだろう。領事館はどこになるんですかね。ポートランドにあるんですかね。
全く知らないですね。
あ、そうですか。そこにその在留届っていうのを出すと、
お、
まあ、出さなきゃいけないんですよ、本当は。
今そういう話を、そういえばそういうのありましたねっていう。
ええー。まあ、それは出さなくても別に法律的にはいいんですけど、まだ、基本的には出すことになってて。
はいはいはい。
そうすると、まず一つには、日本で選挙できるようになる。
うんうんうんうん、
日本の選挙するときに、今私はその鎌倉に住んでいて、 今ポートランドに住んでますから、次の選挙で鎌倉の選挙区、神奈川何区か知らないですけど、そこに投票できるようになるんですよ。
なるほど。
うん。
それやっといた方がいいっすね。
うん。っていうのと、あとなんか、それと同じデータベースだと思うんですけど、その地域ごとに、今週はどこどこでデモが予定されてますから、気をつけてくださいみたいな。
うんうん。
まあ、ちょっと余計なお世話のやつが多いんですけどね、僕らの感覚からすると。
ああ。
そのなんか別に、これは、そのなんかね、しかも、その、デモには近づかないでくださいみたいな感じなんですよ。
なるほど。
からまあ、ちょっと子供に向けて書いてるような感じはあるんですけど、まあでも情報としてはね、ありがたいんで、まあそれは登録した方がいいんじゃないでしょうか。
わかりました。
でもね、まあポートランドにあればいいですけどね、ないとちょっとめんどくさいですね。行かないといけないから。
旅行だと思って。
そう。まあ多分都会だからあると思うんだけどね。
そう、だといいですけどね。
ええー。
いや、結構田舎っすけどね。
ああ、まあまあ、うん。
オレゴン自体だと思うんですけど、オレゴン全体が結構田舎っぽいというか。
うんうんうん。
うん。
まあ、オレゴンの中では都会だと思うんだけど。
そうですね。一応、人口も一番多いし。
うん。ただ、自然は多いですよね。
そうですね。まあ、僕的にはそこが、よかったポイントなんで。
うんうんうん。
うん。そうそう。そうですね。ご飯とかも美味しいんすよね。
うん。
うん。
ポートランド、ラーメン屋もあるしね。
ああ、アフリは行きましたよ。
アフリ2つあるでしょ？
そうですね。
うん。あと、マルキンラーメンもあるんじゃないかな。
うんうんうん。そっちはまだ行ってないっすね。
マルキンラーメンはなんかフードコートみたいなとこにあって。
うん。
うん、他の店とこう一緒になってる場所なんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
行ってみます。
はい。ポートランドのビールは IPA ですか？
そうですね。ビール、最初切ってスーパー行くと、ビールがありすぎてビビるんですけど、なんか、小学校のパパ友、一人パパ友ができまして、
うん。
その彼はアメリカ人で、その、2年前にニューヨークから来た人なんですけど、その人も、こっち引っ越してきて、同じ感想を持ったって言ってたんで、
まあ、
多分、アメリカの中でもすごいビールが多いのかな、
うんうん、
一応なんか、オレゴンのブリュワリーは50個以上あるらしくて、だからオレゴンのビールだけで結構スーパーが埋まってて選べない感じなんですけど、なんか結構、どれも似通ってるっていうか、めっちゃホップを効かせた感じのやつばっかりって、
うん、
薄いやつ、アルコール度数 5% 以下のやつを探すのがめちゃめちゃ大変。
そうね。この間僕サンディエゴに行ったんですけど、
はい、
サンディエゴもなんかそんな感じで、IPA ばっかりなんですよね。
うんうんうん。
で、何でしたっけ ?ABU でしたっけ？
はいはい。
あれの数値が7とか8とか、だいぶ濃いやつばっかりっていう。
そうなんですよね。なんか結構そういうのが好きなんす。僕は好きなんでいいんすけど、結構そればずっとそれ飲んでると結構
そう
緩いのが飲みたいなって なるんだけどないみたいな。
うんうん。ヘイジー IPA とかはまああるっちゃあるんじゃない？
うんうんうん。
うん。
そうっすね。今日はさっき5%のやつを見つけて買ってきました。
うん、
ゴールデンエールって書いてあった。
なるほどね。サンディエゴは、アメリカで一番アルコールの、なんだろう、消費量が多いのかな。
おぉ。
って言ってました、ね。
暑いっすから暑いからっすか
なのかな、まあ、天候とかね。
うんうん。
あるんでしょうね。
すごいです。なんか暑いとこって結構薄いビール飲みたくなるのは日本人だからなのか。
いや、でもわかりますね。イメージはそうですよね。
うん。
うん。でも、サンディエゴのバラストポイントっていう IPA、
はい、
今すごい、サンフランシスコでもめちゃくちゃ人気があって、まあどのバーに行ってもあるんですけど、まあそれ僕もすごい好きですね。
バラスト？
バラストポイント。
バラストポイント。
うん。結構高いんですよ。6本、350ミリ6本で14ドルぐらいするかな。
ああ。
アメリカにしては高いですね。多分日本の感覚だと普通だと思いますけど。
そうっすね。だいたい10ドルとかっすか？
うん。安いのは8ドル、9ドルでやると思います
ね。はいはいはい。
うん。トレーダージョーズとかに行って、サンフランシスコのブリューバリーのビールを買ったりとか、ですかね。
なるほど。
ツイッター情報によると、在留届の提出は義務だそうです。
了解です。
あと、ポートランドは、領事館はダウンタウンにあるらしい。近いじゃないですか。
ああ、そうですね。ダウンタウンだとバスで1本なんで。
うんうん。
ありがとうございます。
はい。で、コーヒー。
そうですね。コーヒーですね。コーヒーもなんか多いんすよね、ポートランド。
うん。
なんすけど、なんていうか、僕結構コーヒー好きなんすよ。で、家でも、豆から入れてたりしてたんすけど、
うん、
なんていうか好きなのが、なんていうんすかね、日本の喫茶店的なコーヒーなんすけど、そういうのってこっちにあんまなくて、すごい浅入りの、なんていうか、いわゆるサードウェーブ的なやつか、
はい、
エスプレッソ用みたいなすごい焙煎が強いやつ。で、一応なんか中入りミディアムローストって書かれてるやつも売ってるんだけど、そのミディアムローストとエスプレッソ用の間ぐらいのが今んとこ見つけられてなくて、
うん、
で、僕の欲しいのはそれなんですけど、ないんで、今はなんか浅入りのコーヒーを美味しく入れる方法を模索中。
なるほどね。まあ、ポートランドはサードウェーブ発祥的な感じですもんね。サンフランシスコと並んで。
そうなんすかね。うんうんうん。
うん、
そうですね。なんで結構家のネットが、来てなくても、なんかすごいカフェがいっぱいあって。
はいはい。
で、なんていうんですかね、一人で来てる人が超多い。なんかみんななんか作業してるみたいな感じなんで、そこは良かったっすね。そこでちょっと仕事するみたいなのは。
うんうんうん。
あとなんか面白いなと思ったのは、そのコーヒーの濃度を測る機械をみんな使ってるっぽい。
ほう。
って、ここに書いたコーヒー、あ、これ、綴り間違ってるかもしれないです。
リフラクトメーター。
リフラクトメーター。
いや、合ってますね、多分。うん。
っていうのが、普通に Amazon とかでも売ってるんですけど、なんか、コーヒーの豆買うときに、ドリップするときはリフラクトメーターで、なんかその数値が書いてって、それを目指して入れてくださいみたいな感じで、なんか日本にいるときは聞いたことなかった概念。
うん。
こういうので、なんか濃さを測るんだなっていうのは結構カルチャーショックですね。
うん。
結構高くて買えてないですけど、200ドル以上しますね、これ。
ああ、アマゾンになんかピンキリでめっちゃ安いのあるけど、これじゃないですもんね、多分。
わかんないですね。
うん。
で、なんかハリオの今まで使ってたコーヒー器具、結構持ってきちゃったんですけど、
うん。
ハリオって普通にこっちでも売ってて
。うん、売ってますね。
なんか、全く意味がなく、しかもそんな高くな、なんか同じぐらいの値段で買えるんで、
うん。
なんか、全く持ってきた意味がなかったです。
ブルーボトルコーヒーとか行くと、ハリオのドリップするやつとか売ってますよね。
なるほど。
うん。サードウェーブはだから多分、シアトルとかから来たコーヒー、セカンドウェーブが、
うん、
日本のコーヒー文化を学んで持って帰ってきたのがサードウェーブだと言われている。
うんうん。
ますね。その UCC の上島コーヒーでしたっけ？
はいはい。
が、ブルーボトルの人たちは上島コーヒーを見て、それを学んだって言われてますね。確か。
すごい。
ええ。まあ、確かにビールもコーヒーもなんか IPA だったり、浅かったり、アメリカの流行りですかね、今のそれが。
そうかもしれないですね。
うん。ご飯はなんか、ポートランド、そうね、僕も何回も行ったことあるんですけど。
はいはい。
まあ、そこまで、なんていうか、種類があんま多くないっていう印象を僕は持ってしまったんですよ、
ね。あれですね、僕が美味しいって言ったのは、自炊
ああ。
外食じゃなくて自炊？
なるほど。
その、スーパーで売ってる野菜とかがどれも美味しいし、
うんうん、
あとお肉が安いし、うまいし、みたいな。
うんうんうん、
野菜はちょっと日本より割高感はあるんですけど、お肉は明らかに安いし、日本だと、なんか赤身肉って、ないっていうか、ほぼないんですけど、こっちだとそっちばっかりというか、で、普通になんか牧草で育てた牛のお肉とか、牛乳とか、
はい。
もうなんか普通に売ってて、結構、そこはかなりポイントが高いですね。
うん。そうか。まあそう、外食はね、まあ、多分美味しいとこいっぱいあると思うんですけど、
うんうん、
サンフランシスコから行くと、こうダウンタウンに、例えば中華のお店とかメキシカンのお店とか、多分1個2個ぐらいしかいいのがなくて、
はいはい。
まあその種類が少ないなっていうのは思ってました。
そうですね。今はまだ外食はこの家の近場を開拓しつつあるぐらいですね。
うんうん、なるほど。まあまあ、まだ1ヶ月ですからね。
うん。
うん。
そうですね。子供たち、週明けから学校に行くんで、そうしたら多分外食の開拓は進みますね、だいぶ。
うん。確かに。はい。それで、日本の仕事を今してるんですか？
そうですね。これが、思った以上に時差の問題がある。
うん、まあ、そうでしょうね。
で、僕の生活スタイルが余計ダメで、
朝方？
そうなんですね。朝方でやってると、日本のその普通の業務時間中と全く被る時間がないみたいなことになっちゃうっていうので、ちょっと今悩み中。
うん、僕も前の会社がそんな感じで。
そうっすよね。
アメリカの西海岸で日本のチームと一緒に働いてたんですよね。
なんかミーティングとかどうしてたんすかっていうの。これ宮川さんに聞くためにこの項目を入れたんすけど。
ああ、なるほどね。僕の場合は多分、大保さんと違うのは、まあそんな朝方じゃないですよ。
はいはいはい。
だから朝9時とか10時とかぐらいに、まあ10時はちょっと遅いか。まあ9時ぐらいに起きて、午前中はなんか自分のことをやるみたいな。
うんうん。
それで昼1時ぐらいから仕事をし始めて、で3時4時ぐらいになると日本のチームが起きてくるって感じですよね。
うんうんうん。
で、ミーティングするときは多分週に1回ぐらいだったと思うんですけど、まあ、4時ぐらいにやってたかな。US 西海岸の4時なんで日本の9時かな。
うんうん、なるほど。
あ、で、困るのはその今、サマータイムになっちゃってるじゃないですか。
はいはい。
そうすると1時間遅らせなきゃいけないんで、5時になるのかな？
なるほど。
うん。
そうなんすよね。
僕の場合はその7時とか8時まで仕事しちゃってましたけど、
うん。
家族がいたりとかするとなかなか辛いもんありますよね。
そうなんですよね。
うん。
まあちょっと今ここは試行錯誤中です。
そう。タイムゾーンが被ってる方がいいのか、そうでない方がいい。まあそうでない方がいい面もあるっていうかね。その、あんまインタラプトされにくいんで。
そうですね。
ね、そのクリエイティブな仕事したい時とかは、逆にタイムゾーン合わない方がいいっていうのもありますけどね。
そうですね。まあ、粛々と作業するときはいいですけど、作業して途中で、あ、これ確認しないとってなると、そっから返事もらえるまでが超長いっていう。
そう。まあ完全にブロックされる時とかもありますからね。これ
そうですね。
アカウントがないと確認できないけど、今アカウントが作ってくれる人が今日本でいないとか。
そうで、まあ、やるべきことが一つだけじゃないんで、まあブロックされてもっていう感じではあるけど。
うん。
そうで、その、朝方生活を崩して今ミーティングしてる。ミーティングするときは、その子供のいろいろと被んない時間だと、夜の9時、から12時ぐらいとかになって、
うん、
まあ、普段僕寝てる時間なんですね。で、ミーティングのためにそこを起きてると、なんていうんですかね、生活リズムが崩れるんで、なんか、 まあ来たばっかなのかわかんないんですけど、ちょっと時差ボケっぽい感じになっちゃうんですよ、そっから、その後。
うん。
で、それが結構今きつくて。
まあ、両方でしょうね、多分ね。
うん。
来て多分2週間、3週間ぐらいが一番時差ボケきついと思うんで。
はいはい、はい。
それプラスで。
うん、徐々に慣れてるかもしれないですけど。うん、
まあ、それは、難しいですね。
うん。
日本側に合わせてもらうのもね、こっちの、例えば朝6時とかにミーティングしても、日本の夜10時かな？
そうですね。
うん、ちょっと厳しいか。
そうですね。まあ、よっぽどの時だったら全然いいですけどね。それ、そういう感じでも。
僕も昔、今の会社で、メンバーが一人日本だったんですけど、
うんうん、
夜中の12ぐらいに、上院してたことがありましたね。朝9時のミーティングで。こっちの朝9時のやつ。
なるほど。
うん。うん、まあ、これは、しょうがない問題だから。
そうですね。
解決策は、ミーティングを少なくする以外にはないと思います。
確かに。
うん。まあ、ハワイとかだと割とやりやすいのかな。まあ、少しね、3時間分ぐらいは近いんで。
そうですね。
ニューヨークとかだともう破滅ですけどね。無理ですけど、完全に。
うん。まあちょっとここは、
はい。
今後また、調整していきます。
まあ、下世話な話じゃないですけど、
うん。
こっちの物価で日本の給料だと厳しいんじゃないかと思うんだけど。
ああ、それもまあありますね。
うん。
そうそう。それもあるんすよね。で、ただまあ、それもあってのポートランドなんすよね。
ああ、まあね。サンフランシスコとかベイエリアよりはっていうのもありますよね。
そうっすね。まあ、そう、難しいっすね。食費とかは多分、食材高いのもあるけど安いのも あるんで、まあ食費はあんま変わんない。外食しなければ変わんない。かな。
まあ、家賃とかも、うん。
うん、家賃でも今ちょっと上がっちゃってるし、あとはあれですね、そのネットとかテレビとか。
はいはい。
あそこが、あと携帯ですね、携帯、テレビ、ネットとかのは高いし、あと保育園がめちゃめちゃ高いんで。
うんうん。
うん。
いや、あとは保険とかじゃないですか。
そう、保険も、そうですね。
いや、僕も前の会社の時、保険が結構高くて、
うん。
だいぶ会社と交渉して、僕の出す分を少なくしてもらったんですけど、
はいはい。
まあ、そうするとね、あれなんですよね。あんま良くない保険になっちゃうんですよね。
ははなるほど、
うん。で、まあ、あんま病気がちじゃなかったから別にいいんですけど、今の会社で入ってる保険とかやっぱね、いいんで、
うん。
たまにこう、この間行ったんですけどね、全然自分の払い分が2000円とかで済んで。
なるほど、なるほど。
まあそういうのはね、大きいですよね。
そうですね。
ねえ。
そうなんで、まあそこもちょっと、あるんで。
ええ。ゴニョゴニョって感じですけどね。
ゴニョゴニョですね。
ええ。いや、アメリカはなんかこう、自由な感じで。
うん。
何でもできるかと思いきや、お金がないと何もできないっていうね。
そうですね。
非常に厳しい現実があって。
あ、でもなんか、その、ごねると結構なんとかなるっていうのは、うん、その保険も、なんかその、中途で入る特例、なんか今って、その、基本的にその、年度で保険に入る、仕組みじゃないですか。で、途中で入れないみたいなんですよ。
うん、うん。
で、引っ越してきたとか移住してきたみたいな人は特別に途中で入れますみたいなのがあって。
そうですね。
なんですけど、基本的にその入りたい日から2週間前以上に申し込んでないといけないみたいなのがあって、でも 9月から学校だから、学校にはの、の保険の情報とか出さないといけないんで、
うんうん、
どうしても9月から保険入りたいんですみたいなのを申請できて、そうすると はい、わかりました、OK です、みたいな、
うんうん、
なっちゃうっていう。
そうですね。意外とそれアメリカあるあるだと思うんですけど。
そう、いろんなことが。
意外と交渉すると何でもなるっていうのありますね。
そうですね。そこは結構結構いいのか悪いのか分かんないですけど、僕は結構いいなと思ってますけど。
いや、いいと思いますよ。日本だったらなんかもうダメなものはダメですってなんか却下されなところが、いろいろごねてるとできちゃったりとかね。
うんうん。
とはなんかサービスの質とかもまああんま良くないですけど、
はい、
まあ全員が全員完璧じゃなくてもいいんだよねっていうのを思い出させてくれるっていうか逆にそのなんかね、サービスの末端で来る人に過剰なことを期待してはいけないっていうことをちゃんと思い起こさせてくれますよ
なるほど。
うん。だからなんかメンテナンスの人とかが1時間遅れてきたとか、こう動かなかったとかしても、その人に文句言っても何もならないっていうことを改めて教えてくれますよね。うん、まあ程度の問題もあるけどね。
そうですね。
そのフライトでこの間ユナイテッド乗ってて、食事が足りなくなっちゃったんですよね。で、
ほう。
で、僕らの時に、まあ一応あったんだけど、好みのやつはもうなくて、後ろの席だったから。で、まあこれあんまたいらないなっていう、いらないなっていうか、じゃない方になっちゃって、したらみんな文句を言いたいんだけど、でももうその、ユナイテッド側の方は、もう文句を言わす隙もなく、なんかフォームみたいなのをこう用意してきて、こことここに文句を出してくださいっていう。要は我々に文句を言っても何も、事態は進展しませんからっていうのを明らかにしてるんですよね。
なるほど。
まあ確かにそれはその通りで、今ここで文句言っても食事が復活するわけではなく、このフォームを出せば後でなんかクーポンとかと交換しますからみたいなね、感じですね。
なるほど。
後ろがすごいです。
そうなんです。
はい。なんだろうね。でもあんまりネタないかな。ニュース的には。どうでもいいネタしか入れてないんですけど。
どうすかね。
なんか、お父さん呼んでますけどね。
今ね、この、反応しづらい状態なんで、ちょっと。
そうね、布団とか被ってますからね。
そうそう。
そうだな。Android の新しいバージョン。
はい。
名前が、デザートの名前をやめたっていうね。
これは、結構、最初は分かりづらいですね。
うん。別にこれも10個目ってわけじゃないしね。多分。
ああ。
9だったはずだから、今までがパイだったんで。
はいはい。9、そうですね。うん、
15とか16番目ぐらいまで来てるはず。もっと後かな。
うん。
うん。
まあ、一応でも今はもう数字であって、なんか、点1でアルファベットが上がったりとか。
あ、そうそう。
してたようだ。その4の時とか。
ありましたね。なんか、バージョン番号をケチってた時と、一気にバンバン毎年上げてた時があったんですよね。
そうですね。
うん。
なんすけど、P と Q、その、アルファベットの発音と、
そうね。
その数字の発音がごっちゃになって、
はい。
10がだから9。
そうです。日本人的には、Android 9だったのが10になるっていうね。
そうっすよね。
ちょっとってなりますね。話してると。
まあ、9の時にもうやめてくれって感じだったんですけどね。
一応、Google の言い分としては、デザートの名前は世界いろんなとこで違うたりとかする。
うんうん。
し、その、例えば、マシュマロとかは食べる習慣がない国とかもあるんで、グローバルブランドとしてはそれは似つかわしくないみたいな。
なるほど。
ことらしい。まあ、あとはね、キットカットとかオレオとか、企業名とタイアップとかしてましたからね。
うん。
それもなんか、 グローバルブランド的にはなんか変な感じもありますよね。
そうですね。うん、
個人的には N の時に、日本の人は何これってなったと思いますけど。
そうですね。
ヌガー。
わかんなかったですね。
うん。まあ、文句言ってる人いるけど、多分、みんな、粛々と受け入れるんじゃないかな、多分。
そうですね。なんか、何個か出れば全然普通になりも、なると思いますね。
うん。まあ、ちょっとでも iOS から番号が3つ遅れになっちゃうんで。
ははは。
なんというか。
なるほど。
数字が高い方が上だって思ってしまう感覚はあるかもしれないけど。なんかサムソンとかは Galaxy S を iPhone より大きい数字にしたくて、なんか毎、一時期バンバン出してた時期があった気がする。
なるほど。
うん。はい。
そうっすね。
でもこれもう来週出るんじゃないかな。Android 10、正式版が。
おー、いいっすね。
うん。使ってます？ベータ版。
いや、まだ使ってなくて、使いたいっすね。
うん。え、今ってピクセル3の日本版？
ピクセル3、はい。
うん。
日本版。
日本版でも US の SIM カード入れれば、カメラのシャッターならないんじゃなかったでしたっけ？
いやー、なりますね。
あそう。
多分。
逆はそうなんですよね。US 版のピクセル3でも日本の SIM カード入れるとなるんですよね。
ああ。
うん。
そうですね。多分、な、今んとこなってますね、普通に。
お
う。まあ、ピクセル3のシャッター音は全然気にならないですけどね、iPhone と違って。
まあ、そんなにうるさくない。
うん。
確かに。なんかバッテリーの持ちがいまいちな気がしてるけど、まあ、ベータ版だからしょうがないのかな。
ああ。
うん。
今の、P、Q、
はい。
でもそんな良くないとは思うんで。そもそも。
まあまあね。
うん。
多分でも、日本版のピクセルに US の SIM カードを入れて、ちゃんと LTE 同じになるのかな。バンドが違うはずですけどね、サポートしてるバンド。
そうですね。うん。それは違いそうです。
うん、うん。これ編集するのが大変なんですけど。まあ。
お願いします。
多分、そうね。ちょっと次回以降考えた方がいいですね。時間がだからあれか、平日にやればいいのか、学校行ってる時に。
そうですね。うん。それはと。
いや、でも僕が平日だと難しいんだけどな。
午前中とかはどうですか？
平日の？
朝とかは。
ああ、僕もだから家から今できなく、できないっていうか、同じ感じなんですよ。反響しちゃうから、音が。
もうね、ご飯近いともうダメな感じですね。
あ、ほんと。これ、どうしようもない感じですか？なんかもう、おもちゃの音とか流行り始めてるから。
多分、一瞬、静かにさせることはできるかもしれないですけど、またすぐ復活してきます、ね。
まあね、ライブとしては面白いんですけど、多分編集するのすげえ大変だからあまりたくないっていう感じっすね。
そうっすね。ちょっと、環境を考えます。
そうね。今オフィスとかじゃなくて全部自宅からやってるんですか？
そうっすね。
うん。
ま、うん、あとはカフェっすね。なんか家の環境が悪いんすよ、まだ。船で送ったのが来ないと、椅子がないし、あとデスクトップのパソコンもないって。うん、まあ、だから家の環境が悪いんで結構カフェとかには行ってますけど。
うんうん。そう、前の会社の時は、僕はコワーキングスペースを借りて、やってましたね。
そうですね。コワーキングスペースだと、ちょっと、なんか、いくつか探したんですけど、なんかバスとか乗って行く感じになっちゃうんで、
うん。
ちょっとめんどくさいなっていう。
まあ、僕の場合はなんか、ちょっと通勤してでも環境を変えた方がね。
はいはい。
いい感じでしたけどね。
なるほど。
編集するは辛いんで、ちょっと継続が困難ですね。一応、さっきのテレビ問題をじゃあ話しておくと軽くね。
あ、はいはい。
僕も今、ずっと日本のテレビをなんか、まあ、裏技的な感じで見てたんですよ、ずっと。
はい。
それは何かというと、日本のテレビっていうのはなんか、コピーガードとかには結構割とバンガンかかってて、普通には見れないんですね。
ああ。
で、昔はそのアナログっていうのがあったから、地上デジタルでもチューナーにアナログ出力がついてたんですよ。
はいはい。
で、それをこう使うとね、アナログでこのコピーフラグとか立ってないんで、まあそれを Mac に突っ込めば普通に録音できるっていう。まあ PC でも何でもいいんですけど。
うん。
ってやってて、昨日、一昨日ぐらいになんかそのチューナーがぶっ壊れて、
あら。
自宅の、父親に立ち上げてもらったんですけど、なんかもう電源がつかない状態になってしまって、なるほどと思って、こう、それはないのかと思って、もう当然製造中止になっているんですよ。
うん。
で、一応決まりでなんか2011年以上に製造されたチューナーには、アナログの出力をつけないか、もしくはつけても、SD 品質、その480ピクセルまでにするべしみたいな感じになってるんですね。
うん。
で、2014年以降に作られたやつはもうそもそもアナログはつけてはいけないみたいな。で、HDMI にして、で、HDCP、コピーライトプロテクションか。
はい。
をつけなきゃいけないっていう感じらしい。ので、今の解決策としては、2010年に発売された、製造されたものの中古品を探して買うか、それが HDCP を解除するなんか謎デバイスを途中にかますっていう。
はいはい、なんかありますよね。
そう、怪しい方向になっていきますね。まあ困った感じですけどね。二人いると、あれだね。
俺は結構厳しいですね。
まあまあ、楽しい感じだけど。
そうっすね。
まあそんな感じなんで、だから今ちょっと録画ができなくて。まあ、あれですよ、日本の Amazon プライムとか TVer とかを、
はいはい。
こう IP アドレスをゴニョゴニョすれば見れないことはないから、まあそれで間に合ってるっちゃ間に合ってますけどね。
そうですね。そのゴニョゴニョは早速セットアップしましたね。
うんうん。
うん。僕個人は全然、こっちの Netflix でこと足りてる。
うんうん。
かな。なんか子供の番組が結構日本だけだったりするんで。
そうですね。こっちにもテレビ番組、子供向けのチャンネルもちろんあるけど。
うんうん。
まあ全然違いますからね、内容が。
そうなんですよね。
まあ日本のもアニメとかはまあ見れるけど、ちょっと違うかな。
なんかそれが権利の関係かわかんないですけど。
ああ。
同じ番組でも日本は日本語だけ、英語はアメリカのは英語だけみたいな感じのが多いんですよ。
そうね。そう、ネットフリックスは一つのアカウントでその国で見れるやつだけ見れるっていう感じだから、
うんうん、
日本のアカウントの人がアメリカ旅行したらアメリカのやつが見れる。で、日本の番組も見れるけど、全部が見れるわけではないっていう感じですね。
うん、そうですね。うん、
はい。そうね。テックの話題何もしてないけど、今日は。いつもダイプさんが出ると話してるフィットビットですけどね。
ああ。
ベルサー2が来週出んのかな？
これはちょっと気になってはいます。
けどね、どうですかね。あんまり変わんないですよね、ワンと。
なんか、聞いたところによると、画面を常につけるオプションがあるらしい。
あ、ありますね。そうそう。Always on ですね。
はい。いや、そこだけなんですけど、気になってるの。
なんか、バッテリーが、デフォルトだと5日間。今までのようが4日間だったのが5日間になる。
うん、うん、うん。
で、Always on にすると2日間とかかな。
なるほど。
毎日充電する癖がある人は、そっちの方がいいかもしれないですね。
そうですね。
Always on はいいけど、インクみたいな感じに、寝てるときどうなのかなっていうのがありますね。
ああ、確かに。うん。
だから時間を決めて、その時間は、Always on でもつかないとかできれば最高なんだけどな。
そうですね。
うん。僕前も話しましたけど、その、寝てる時に腕をこう、持ってくるとついてしまって、うざいっていうのがあるんで、それなんとかしてほしかった。
そうですね、それは。
ボタンが、右にある2つボタンが消えるらしいですよ。
ああ、あれですよね、なんか、ベルーサの簡易版みたいなやつ。
はいはい、ライト、みたいな。
それと一緒の感じですかね。
多分ね。からボタンが消えて、で、ペイメントが全部について、値段は据え置き、200ドルかな。
なるほど。
うん。まあ、特にワンに不安があるわけじゃないけど、その Always On のやつと、あとあれだ、スマートウェイクかな。そのなんか寝てる間に、こう、睡眠の、レム睡眠とかをトラックして、
はいはいはい。
あ、もうすぐ目が覚めそうってところでアラームにしてくれるのがつくとかつかないとか。
なるほど。
まあ、それぐらいですかね。
まあ、多分宮川さんが買うと思うんで、それを、そのレビューを待ちます。
そうですか。まあ、今のやつに不満があるわけじゃないから、難しいけど、でもなんかまあ買うかな、多分。一応、この手のやつのコレクターとしては、買いそうですけど。
そうですね、うん。これでもね、マシな方ですからね。あの、喧嘩してないんでね。
これがさらに、始まってしまうと大変ですね。
そうですね。
あ、そっか、まあ平日はね、そう、僕の家からできればいいんですけど、
なるほど。
今会社からやってるんですよ。で、会社は平日の昼間、ガヤガヤしてるから、まあ難しいっていう。
なるほどですね。
うん。
まあ、コワーキングスペース、こっち側でいいとこあれば。
そうですね。
って感じっすね。
そしてそこからやってもらうと。
うん。あとはなんか、このビルの、ビルっていうかフィットネス、
ああ。
の部屋
ありますね、そういう。
いつ行っても誰もいないんですよね。
うん。スタジオ的に使ってしまうと。
あと、屋上とかどうなんすかね。
外はね、反響はしないんで、いいと思いますよ。風と、あと、その、車とか、ヘリコプターとか。
ああ、なんか屋上なんかソファーとか置いてあって、結構快適なんすよ。
反響は確実ないと思いますね。
うんうん。
で、マイクをすごく近くしてやれば、まあ、意外といいかもしれない。あと風ですね。風を避けてもらえれば。
そうですね。多分か、そうですね。それはやってみないとわかんないですね。
ぜひ。うん。逆に夜やるってのはどうなんですか？まあでもそっか。タイポさん普段寝てるからね。
いやまあちょっとだから生活を改めるかもしれないんで。夜型に。
夜型に改めるあんま良くないけど。まあ8時とかだったらできるかも。
そうですね。うん。そのくらいだったらいけますよ。
うん。じゃあ、次はそうしましょう。
了解です。
はい。まあちょっと、ネタ残してあるやつがあるんで、次回にじゃあそれは。やるってことで。
わかりました。
あのね、うん、いいんですけど、あんまり編集で頑張りたくないんで。このあたりにしときます。
はい。ありがとうございます。
すいません。はい。じゃあ、もろもろはリビルド FM スラッシュ247247にします。まあ、ご飯を近いってことですもんね。時間的に。
そうっすね。
はい。こう、やめようとすると静かになるみたいなことはありそうだけどね。意外と。
いやー、そんな空気読んでる奴らじゃないんでね。
そっか。確かにじゃあ、日本にいた時は意外と、1回2回で防げてたんですね。
そうですそうです、うん、だいぶ
もうお父さん呼ばれまくってるんで
、
はい、これ多分ねカットするの無理だからその
そこはお任せします。
ある程度流れた感じにします。
はい。
プライバシーダダ漏れですけどね、そちらの。
いやいや全然大丈夫です、こっちはこっちは大丈夫です。
はい、はい、じゃあちょっとあのもうちょっと長い話はそう、環境がガヤガヤしてない時に。
そうですね。
やりましょう。はい。はい。じゃあまたお願いします。
はい。
はい。どうも。
はい。
どうです。